瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さて皆さん、今月の9月9日は何の日かご存知でしょうか。9月9日というのが救急の日なんです。そして毎年9月9日を含む1週間を救急医療週間と言います。今日は救急の日、救急医療週間について瀬戸市消防本部赤川さんにお話をお伺いします。赤川さん、よろしくお願いします。
瀬戸市消防本部の赤川です。よろしくお願いします。
さて早速ですが、救急の日と救急医療週間というのがどのようなものなのか教えてください。
9月9日の9月の9と9日の9をもじって救急の日として昭和57年に制定されました。救急の日は救急業務と救急医療に関して市民の皆さんに正しい理解と認識を深めていただき、救急医療に関わる人たちの意識を高めることを目的としています。また毎年救急の日を含む1週間を救急医療週間として、全国で救急に関するさまざまな行事が実施されています。今年は9月9日日曜日から9月15日土曜日までの1週間が救急医療週間となっています。瀬戸市消防本部におきましても、救急の日および救急医療週間に合わせいろいろな事業を計画実施しています。
なるほど。さてすでにですね、終了したものもあるということなんですが、消防本部が行う事業について教えてください。
9月2日に行われました応急手当セミナーやホームページ、ラジオ、広報瀬戸などの広報活動の実施をはじめ、応急手当普及活動を積極的に行っていただいた団体の表彰等を行います。今年は平成14年度から救命講習を継続的に受講している下品野小学校さんを表彰いたします。また期間中は市内の公共機関や医療機関などに対して PR 活動としてポスターの掲出をお願いするとともに、消防車等による広報活動も実施します。さらに高齢者や未就学のお子さんを持つ親御さんに対して適正利用促進リーフレットの配布を行います。
はい、いろんな事業が行われているんですね。ところで9月2日に行われました応急手当セミナーというのは具体的にどういったものだったんでしょうか。
開催日は9月2日の日曜日午前8時45分から午前11時45分まで、瀬戸市西追分町の公立統制病院で開催されました。応急手当セミナーの内容は公立統制病院救命救急センター長の市原先生をお招きして、小さなお子さんの病気や怪我に対するお話をしていただき、引き続き小さなお子さんの命を救うための救命講習会を行い、知識と技術を身につけていただきました。来年度以降も引き続き実施予定ですので、ご都合のつく方はぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。ではですね、救命講習会の重要性について教えてください。
救命の第一走者は市民の方々です。救急現場に居合わせたら、まず速やかに119番通報し救急車を要請しましょう。そして救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人がいかに早く応急手当を行うかということが、病人や怪我の人の命を救う重要なポイントとなります。日頃から心臓マッサージや AED の使用方法などを身につけておくと、いざという時に役立ちます。
はい、さて救命講習はいつどこで開催されますか。
瀬戸市消防本部では救急医療週間の応急手当セミナー以外にも救命講習会を定期的に開催しています。開催の際には広報誌などで参加の募集を行うとともに、瀬戸市のホームページから年間の開催予定が確認していただけるようになっていますので、ぜひ応募してください。救命の知識と技術を知ることは決して無駄なことではありません。一人でも多くの人が救命講習を受講することで、多くの人の命が救われることになります。
はい、救命講習会を受講するということはとても重要なことなんですね。では続いて瀬戸市の救急車の出動体制について教えてください。
現在瀬戸市では本署に2台、東分署、南分署、公立統制病院内に各1台の救急車を配備しており、合計5台の救急車を配備しています。そして この救急車には気管挿管、静脈瘤確保、アドレナリンという薬やブドウ糖の投与等さまざまな処置が可能な救急救命士が同乗し出動しています。また瀬戸市では通常の救急要請に対して迅速な救急活動をするために救急車1台に救急隊員4名で出動しています。さらに119番通報時に確認する傷病者の症状から重症であると判断または重症と予想されるときは救急車とともに消防車も出動し救急隊と連携した活動をしています。
はい、ところで毎日のように救急車のサイレンっていうのは耳にするんですが、瀬戸市内の救急出場件数っていうのはどのような状況なんでしょうか。
昨年平成29年中の救急出動件数は5340件でした。1日平均にすると約15件の出動件数となります。しかし平成29年中の5340件の救急要請のすべてが緊急性の高い救急要請ではなく、中にはタクシー代わりに救急車を利用する人からの要請、救急車で病院に行くと早く診てもらえるからという理由で要請する人も見受けられます。このような状況が続くと本当に一刻を争う状況で救急車を必要としている人が救急車を利用できない状況が発生してしまう恐れがあります。
救急車の適正利用は難しいですよね。でも急な病気や怪我の時に急いで病院に行った方がいいのかについて判断することってなかなか難しいですよね。
そうですね。そんな時は総務省消防庁が提供開始したキュースケというアプリを利用してみてください。
キュースケというアプリですか。どういったアプリなんでしょうか。
キュースケは簡単な設問を選択することにより住民の方が症状の緊急度を素早く判断でき、救急車を呼ぶべきかどうかの判断の目安となる内容になっています。アプリのダウンロードは総務省消防庁のホームページからできます。またアプリだけでなくインターネット版のキュースケもありますので、ぜひご利用してください。総務省消防庁へのホームページへは瀬戸市のホームページにリンクがあります。
救急車の適正利用につながるといいですね。さあ、それでは最後に一言お願いします。
救急車の数には限りがあります。緊急に医療を受ける必要のある人が救急搬送の対象であることを理解していただき、ぜひとも良識のある救急車の利用に努めていただきたいと思います。また尊い命を救うため、一人でも多くの人が救命講習会を受講していただき、万が一の場合に勇気ある行動が取れるようになっていただきたいと思います。
はい、今月9月9日は救急の日ということで、毎年9月9日を含む1週間救急医療週間となっているということで、救急の日に合わせてですね、さまざまなお話をお伺いしておりますが、本当に救急車の適正利用だったりとか、日頃から考えておかなきゃいけないことってたくさんありそうですね。
そうですね、救急医療週間と救急の日がそのきっかけになっていただければと思っております。
はい、紹介していただいたアプリ、アルファベットの Q に助けるという漢字で、キュースケというアプリケーション、スマートフォンでダウンロードもできますし、インターネット版もあるということですから、これあらかじめダウンロードをしておいて、で、有事の際にどうしても慌ててしまいそうですから、ちょっと見ておくと、有事の際もこれがあるから大丈夫、そんな気持ちになれそうですね。
そうですね。
さあ、ということで皆さんもぜひ救急の日、そして救急医療週間に合わせてこうしたものを考えてみてはいかがでしょうか。今日は瀬戸市消防本部の赤川さんに救急の日、そして救急医療週間についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。